お口の健康のコーナーです。今日は横手市三本柳にある佐々木歯科医院院長の佐々木徹先生にお話しいただきます。
はい、今日はですね、高橋さんにちょっと紹介した本がありまして、これ医者通いせずに90歳まで元気で生きる人の7つの習慣って本なんですけど、これは内科の先生が書いた本なんですけど、その内科に受診するよりも歯科の方が大事だよみたいな内容で書かれているところがありまして、これを今日持ってきたんですけど、高橋さんこれもうお読みになられましたか？
いえ、読んでないです。医者通いせずに90歳まで生きる7つの習慣。医者通いせずに90歳まで本当に元気で生きたいものですけれども、今回のお話はこの本と何か関係があるのでしょうか？
はい、この本のですねタイトルにある通り、7つの習慣について書いてるんですけど、その第6番目に出てくる、歯は大切にする、という部分と、あと第5番目に出てくる医者と薬にはできるだけ近づかないという部分ですね。この本の、著者の先生は内科の先生なんですけど、歯周病の治療で糖尿病が改善するとか、歯の周りの細菌を歯磨きによって取り除くと、心筋梗塞などの心疾患とか脳血管疾患、がんを予防するとかですね、歯が少ない人は認知症や寝たきり状態になりやすいという事実をですね目の当たりにしまして、全身の病気を予防することが大事と言っております。
内科の先生が歯は大切にする、医者と薬にはできるだけ近づかないということを言ってらっしゃるんですね。以前にお話ししてくださったような全身疾患とお口の中の細菌との関係をこの内科の先生は知っていらして、歯やお口の中の健康を認識していらっしゃるのですね。
そうですね、この先生はですね定期的に、かつ長期的に歯科医院で、クリーニングを受けた方がいいと書いてます。ところがですねこの先生のように健康に関しての専門家でしたら、歯やお口の中の健康が大事ということは知っていらっしゃると思うんですけど、先日このようなことはあまり理解されていないんだなとちょっと残念な出来事がありました。
残念な出来事、どのようなことでしょうか？
はい、私はですねホームページ持ってまして、そのブログを書いてます。ブログといっても1週間に1回ぐらいしか書けないんですけど、その中でですね先日ある匿名さんからのコメントで、患者さんが通いたくなる歯科医院の一つの条件にですね、長期間通院させない歯科医院がいい歯科医院、というコメントが書かれてました。それはその流れとしてはですね、もともと私、ある酒の席でですね、患者さんがどういう歯科医院に通院したいかっていうことを質問されまして、その時なかなかその適切なお話ができなかったんで、ブログにちょっと自分の思うところを書いたんですけど、それに対してその匿名さんがですねいろいろコメントがありまして、親切な歯科医院ですかね、腕がいい歯科医院とか、一般的なことが書かれるのかなと思ったら、長期間通院させない歯科医院がいいと、ちょっとさっき の内科の先生のお話とはちょっと逆行してると言いますか。で、私にとってはちょっと歯科医師にとっては大変残念なご意見だなと思いで、皆さんにこう周知していただきたいなと思ってこのテーマを取り上げさせてもらいました。
はい、しっかりと治療を受けてその後は虫歯や歯周病にならないように定期的な審査とクリーニングを受けるのが当たり前と私は思っていたんですけれども、そう思わない方もいらっしゃるんですね。
そうですね、実はですね先週の土曜日も私大学の同窓会で外科、内科、整形外科などもろもろの科の、24人の先生方と、会食してきましたが、私の大学は医学部と、歯学部が共に学んでいるせいか、医学部卒業の先生方も非常に歯が綺麗でですね、口臭の強い方はいらっしゃらないんですね。で、そのご紹介した本のその著者の内科の先生のようにですね、歯科医院に定期的にクリーニングを受けている先生が非常に多いように感じました。 まあ、正直に申しますと、他の会合行きますと、医者であろうが会社の社長さんであろうが、ちょっと口臭が強い方が非常に多いんですね。
病気を治す専門家であるお医者さんには、ご自身も健康に気を使う方であってほしいですね。見てもらう患者としてもそのような先生だと安心です。
はい、そうですね、そしてその著者の内科の先生はですね、歯科とは逆に内科は定期的に受診する場所ではなく、何かあった時に相談しに行く場所ということを話してるんですね、うん、そして歯科医院こそ定期的かつ長期的に受診する場所なのですと言っています。
まだまだ定期的な受診の重要性は周知されていないんですね。
はい、日本ではですね、定期的な受診している方々は、まあ、残念ながら 10% ちょっとと言われています。まあ、当然といえば当然かと思います。まあ、ところでですね、ここ横手市でも、国立がん研究センターと、東京医科歯科大学という大学があるんですけど、そこの依頼で、コホート研究、まあ、コホート研究というのはですね、追跡調査といいまして、まあ、市民の方のですね、健康状態を、5年ごとにこう追跡していってですね、まあ、その方が、将来、どうなってるかというデータを取ってるんですけど、その中で、学歴が高い人ほど歯が残っていて、まあ、しかも噛み合わせがしっかりしているという結果が出ています。
学歴とお口の中の健康が関係あるんですね。
そうですね、当院でもですね、定期的な受診やクリーニングにいらっしゃる方々っていうのは、ちょっとこう養殖についてる方々が非常に多いんですね。で、コホート研究の結果と同様で、やはりその学歴の高い方々が歯やお口の健康に留意されているような気がします。まあ、結局長期的かつ定期的に歯科医院を受診するには、金銭的な問題もありますから関係するのかもしれません。ただそれに関してもですね、ちょっと強調したいことがございます。
金銭的な問題をクリアできるということでしょうか。
はい、以前はですね、まあ、歯のクリーニングっていうのは治療じゃなくてですね、予防に該当しますから、まあ、厚生労働省では治療に関してはお金を、医療費を出すんですけど、まあ、予防に該当するものに関しては、まあ、医療費は出さないっていうスタイルだったんで、まあ、歯科医によって違いますけど、まあ、1回クリーニングしますと、まあ、5000円プラス消費税とか8000円プラス消費税とか、まあ、そういったように高額だったんですけど、まあ、今はですね、厚労省でも、まあ、歯やお口の健康の重要性っていうのを知ってますから、まあ、データとしてしっかり持ってますので、今は保険内でできます。まあ、金額にすればですね、その患者さんの歯の本数のによって違いますけど、歯の本数の多い方でも、まあ、3000円と少し、また厚労省のデータによりますと、まあ、歯科医院にかける医療費が多い方はですね、まあ、がんとか心筋梗塞ですとか全身の疾患にかかる率が非常に少なくてですね、健康寿命が長くなるばかりか、まあ、一生にかかる医療費も明らかに少ないという結果も出ています。
歯のクリーニングをしてきれいにしていると、内科や整形外科などにかかる医療費を節約できるというわけですね。
あ、その通りです。まあ、他国の状況を話しますと、アメリカはじめ先進国でもですね、富裕層はですね、内科には何かあった時にしか受診しない、まあ、日本みたいに定期的に高血圧の薬をもらいに行っていると漫然と飲むということはなくてですね、歯科医院にはですね、定期的に受診しているというケースが非常に多いそうです。まあ、横手市民の皆さんもぜひ一生そのお口のクリーニングを受けてですね、がんや心筋梗塞などの心疾患とか、まあ、脳出血などの脳血管疾患、あと認知症などの予防に努めてくださるようお願い申し上げます。
まさにお口の健康は全身の健康につながるということなんですね、先生。
はい、その通りです。何歳からでもいいですから、クリーニングを受けていただければと思います。
お口の健康のコーナー、今日は横手市三本柳にある佐々木歯科医院院長の佐々木徹先生にお話しいただきました。先生、ありがとうございました。